ーク・オーディオ
関西アート情報ポッドキャストアーク・オーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペース実行アークがお届けします。本日のパーソナリティの小林ルネです。毎週水曜日はボイスコラムのコーナーです。今月は、先月から引き続き滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さん、通称カエルさんの日常を撮ったらアートが撮れた、カエルさんの日常露天掘り、今月6月は、雨をテーマにした、雨もまた楽しをお届けします。6月は梅雨の季節、カエルさん本領発揮の季節ということで、その雨の日の楽しみ方、雨のことを考えるというテーマでお話をしていただきます。それではどうぞ。
ワンタッチ傘っていうのは便利ですね。カエルさんの日常露天掘り、また雨の中をお送りしております。例によってですね、家を出てテクテク歩いて、今からポストにハガキを出しに行くんですけども、このハガキを出しに行く用事っていうのは割と、なんていうかな、無駄がなくていいですね。無駄がなくていいっていうのも、無駄だらけとも言えますけどね。今やったらもうメールで済ませっていう話なんですけど、切手を貼って、宛名を書いて、ちょっと言葉を書き添えたハガキを、ポストに出すまでの時間っていうのは、これはなかなか、ね、面白い。はがきっていうとか郵便物には何かそういう、その家からポストまでの時間みたいなのが感じられていいですよね。もちろん先方にはそれが、その雨降ってる傘の下での出来事だったか、それとも晴れの出来事だったかはわからない。ちょっと雨にインクが濡れた跡なんかがあればね、なんかえらい梅雨時に雨の中届いたんやなっていうことは分かりますけども、でもそれも果たして、その差出人がポストに行くまでについた雨の跡なのか、それとも配達人が宛先まで届ける時についた後なのかわからない。とにかくはがきにはそうやってポストに行くまで、ポストから郵便局、郵便局から、また先方の郵便局に行って、配達に至るまでの時間が積分されて、いろんなレイヤーがいっぺんにこうね、一枚のハガキの上に積もってるわけですよね。こういう感じっていうのはなかなかメールではない。で実際にはそのこういう時間っていうのは、このハガキ一枚の中には、たとえ織り込まれてたとしても先方にはわからないんですけどね。こうやって雷が鳴ってることも先方にはわからないんですけど、でも、実際にはそういう時間がこのハガキにはある、メール出すときに雷の音したら面白いな。メール出すときにソフトによってはシューって音がしたりしますよね。効果音がね、あるいはピロリロリンって音がしたりしますよね。それが 雨の音がして雷の音がするソフトっていうのは僕の知る限りないですけども、まあ一応ね、作品とか、いきなり作品の話、アートとかいうもんっていうのは、できるだけその作ったプロセスに立ち会ってない人にも作ったプロセスとか、あるいはそこに、作品が置かれるに至ったプロセスが分かるようにするっていうのが親切なもんだし、その方が作品見るときは面白いかもしれないんだけど、でも一方でそういうものを見る人の知識っていうのも必要ですよね。はい、ポストに入れましょう。このポストがまた濡れてんねんな、今日は雨やからね。ちゃんとポストも音もしましたね。ほんでその穴の話やったっけ。そう、作品の話や。作品を見るときっていうか、例えばハガキ見るときですよ。ハガキ見るとき、僕らはそのハガキっていうのは今言ったようにいくつかの人の手を経て、届けられたのだなっていうことを知ってるじゃないですか。知ってるからこそそのハガキの由来っていうのをいろいろ考えちゃうし、わずかな手がかりね、消印が濡れてるなとか、例えばですよ、手紙の、インクは、手紙、はがきのインクは濡れてるけど、消印が全く濡れてないとき、僕らは、あ、これは差出人が、ポストに入れるまでについた水の跡で、そこから先は水に濡れてないなって分かったりするじゃないですか。そういう、なんていうかな、プロセスを知ってると、その手がかりを、いろんな風に解けるんですよね。両方必要なんですよね。あるものに込められている跡は必ずあるんだけど、でもその跡を紐解くためには、こちらがその作品なりものなりが寄ってきたる道っていうのを知らないといけない。そしてその道筋で何が起こるかっていうのを知らないとわからない。知ってても気づかないとわからない。でそういう知識って何かって言ったら、別に何て言うかな、美術史とかその作家の来歴とかだけじゃないんですよね。実を言うとこういうただの普通の出来事、雨が降ると何が起こるかとか、はがきを出しに行くってどういうことかとか、そういう知識の方が実はすごく豊かで、しかも誰でもアクセスできて、でも、気づかないといつまでたっても気づかないものなんですよね。なんか説教がましい話になってますね。あんまりどうもそのアートについて語ろうとかいう、ちょっと今日はね、野心が見えてしまいましたね、途中でね。野心が見えた。難しいね。そんなことよりですね、問題は今日の雨ですよ。僕のジーパンがめちゃ濡れてるということですよ。ね、雨の日は裾の長い服を着ると濡れる。足首の辺がちょっと冷たくなる。裾が足首にまとわりついて、歩くたびにそれがついたり離れたりして、これがもっとひどい雨になると本当にびちゃびちゃになって、ピタッと足に張り付いて、 寒気が立ち上ってくるというようなこと。そういうことの方が重要ですね。別にそれがアートになるかなれへんかは別として、6月になってだいぶね、あの花も様変わりしました。4月にあのしゃがんで花を見てた頃に比べるともう緑の勢いが全然違うね。だってカラスのエンドウはもうエンドウの実が黒ずんで、あの葉っぱもほとんど枯れてね、あのツツジの上からあんだけ勢いよく葉っぱを出してたカラスのエンドウももう今は種の時期ですよ。とっとと、次の世代への準備が始まってますね。白爪草ももう色が褪せてみんな種になってる時期です。ツツジの花ももう、塩垂れて、でも葉っぱはどんどん伸びてる。そして雷が鳴ってますね。傘はなんかパラボラみたいですね。傘の下で話すと雨の音も僕の声もみんなこの傘の柄の方に向かって集積されて、その集積された世界を僕が今こうステレオで聞いてるという感じですね。だんだん黙ってしまうねんな。雨の日ってのは結構ね、音がリッチでいろんな音が聞こえるのでつい聞いてしまいますね。県道沿いでもちろん車の音もうるさいんやけども、でも多分傘のおかげやと思うんですけど、その車の音が聞きつつもちょっとだけ傘の中でパーソナルな音が集積されてて、それがちょっとこうこちらの気分を落ち着かせるね。たとえ車通りのそばであっても、そして雷も鳴っている。さあ帰りましょうかね。雨を払いまして、今日も雨の中を歩きながら、あれこれ考えてみました。それじゃまた。
日常を撮ったらアートが撮れたカエルさんの日常露天掘り、雨もまだ楽しいボリューム4をお届けしました。今日は雨の日にポストにハガキを出しに行くの巻でしたけれども、こうハイテクのこのメカメカした、ボタン一押しの時代にこう傘をね開いてテクテク歩いて手紙をポストに出しに行くっていう作業は本当に貴重な時間だなというふうに思いました。雨がね降ってるともうそれだけでもう明日でいいかっていうふうにこういろんな必要な作業 か削除されていってしまう性格なので、まあ、個人的にね、このカエルさんの雨もまだ楽しいを聞いていると本当にこうなるほどなるほどっていう風にこういろんな開ける部分が大きいですね。で、まあ、今日のこのなるほどですが、雨の日にこうハガキを出しに行くっていうことはこう誰でもアクセスできる作業なんだけれども行動なんだけれどもでも実は気づかないっていうそういういつまで気づかないといつまで経っても気づかないっていう体験だなっていうことをおっしゃってました。 で、まあ、でも実はそういう こういう行動が誰でもアクセスできるけど気づかないようなことっていうことが実はすごく豊かで物事を見る際にとても重要なことだというふうにおっしゃってましたね。まあ、こう例えば、まあね、つまりこう受け取った手紙ね、こう化身がにじんでたりとか髪がくしゃくしゃになってたりしてて、まあ、それを見た時にこうあそうか送り主の人はこう雨の中でね傘を差してまでこう愛情を持ってこの手紙を出してくれたんだなとかこう郵便屋さんが全身カッパを着て飛び回ってくれたんだなとか、ね、そういういろんな物事のプロセスっていうものが想像できるっていう風になるってね。でまあ、こういうようなこういうプロセスを想像するっていうことがすごくこのアートを見るっていうアートを享受する上ですごく重要な知識となってくるっていうふうにおっしゃってましたね。まあ、こういう物事のプロセスを想像したりっていうそういう感覚っていうのをこういろんな感覚をとかあとそれから記憶をこうポケットにしまっておくっていうでそのポケットにしまっている記憶の数、感覚の数っていうのが、生活であったり、いろんなアートを楽しむ上ですごく大切ですねっていうことでしたね。なので、こう雨の日にも、こう例えばこう雨が濡らすものとか濡らして湿っているものだとか、まあ、雨で濡れる湿るっていう感覚、まあ、こうズボンの裾とか。カバンの、ね、端っこがびちょびちょになってるとかそういう感覚をこうポケットに入れていくっていうことをしていきたいですね。で、まあ、それをいろんな場面でこう小出しにねできているような人になりたいっていうふうに思います。それでは日常を掘ったらアートが撮れたカエルさんの露天掘り今日もお届けしました。明日は木曜日スペシャルサーズデーと題しての特別企画をお届けします。6月はアーツカンパニーロータール・ボガーの役者代表である草壁かげろうさんの実況音会心し刑の素晴らしき仲間たちへをお届けします。それでは、来週の水曜日カエルさんの日曜展望にまだ続きますので、雨の日皆さんもお楽しみにしていてください。小林ルネがお届けしました。